78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji. Good day. Good day. Yamanashi Daigaku.
Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介しています。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、地域社会システム学科という4つの学科があります。毎週生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。ぜひお子様の進路の参考にしてみてくださいね。さあ、今週は先週に引き続き地域食物科学科の矢野美希准教授にお話を伺います。矢野先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
矢野先生は無農薬栽培を目指した作物の窒素利用と微生物との相互作用に関する研究をされていると先週、伺ったんですが、生命環境学部ではどのような授業を担当されているんでしょうか。
はい、農作物生産学という講義を担当しています。
はい、
この講義では環境に配慮した持続的な作物生産をする上で必要になる知識や考え方を学びます。
そういった授業を受けた学生さんが先生の研究室に入られるかと思うんですが、その研究室に入ってから学生の皆さんはどのような研究を行っていらっしゃるんですか。
はい、今年度は生産者の方の果樹園で土や果実をサンプリングさせていただきまして、土の中の窒素がどんな形で存在しているのかとか、共生菌がどのぐらいいるのか、また果実にどのくらい抗酸化活性があるのかを調べて、それらが栽培方法によってどう変化するのかを考察しています。
そう、先週窒素についても、ね、お話を伺って、一口に窒素といってもいろんな、ね、窒素化合物があるなんていうこともおっしゃっていましたもん ね、
はい。
研究室の雰囲気はどのような感じなんですか。
まだ今年度初めて学生が入ってきたばかりなんですけれども、現時点での雰囲気を一言で言いますと、個性豊かといったところです。
個性豊かな学生さんと一緒に、ね、いろんなお勉強をされて、そして将来皆さんはどんなことを目指していらっしゃるのかなと思うんですが。
やっぱりうちの学科は食品系の会社が、を志望する学生が多いみたいです。
そうですね。
で、他には公務員とか、まあ、種苗会社とか農業関係法人などを目指している学生もいます。
先生はその山梨大学生命環境学部で学ぶことの良さっていうのはどういったところにあると思われてますかね。
生命環境学部は自然と共生可能な地域社会を実現する人材を育成することを目指していますので、自然との共生はこれからますます重要な課題になっていくと思いますので、そのための知識を身につけていけるということは将来強みになると思います。また地域と連携した教育研究を重視していますので、自分が地域社会のために何をしたいか、何をすべきかを学生自ら考える機会が得やすいという良さもあると思います。
特にこの山梨は自然が豊かなので、自然との共生について考えるにはぴったりですよね。
いい場所だと思います。本当に。
さあ、そしてリスナーの皆さんから質問もいただいております。こちら、ラジオネームサブローさん、甲府市の方です。先生のお話を聞いて有機農業について改めて考えてみると不思議だなと思います。有機農業は肥料だけではなく農薬も使わないんですよね。有機農業で野菜や果物を作ると虫は逃げていくんでしょうか。虫や病気に対し有機農業ではどのような技術を使っているのか教えてくださいとのことなんですけれども、いかがですか。
はい、いきなり核心に迫るご質問なんですけども、はい、様々な取り組みが行われてますので、その一つ一つを具体的に紹介するのは難しいんですけれども、非常にうまくいっている、この補助で虫や病原菌がどのように抑えられているかの理由として考えられることを2つだけご紹介します。
はい、
一つ目の理由としては、うまくいっているところでは作物が 害虫などを呼び寄せる物質を分泌していないということが考えられます。人でも例えばお酒を飲むと蚊に刺されやすくなったりすることがあると思うんですけど、
はい、聞いたことありますね、
はい、こういう時何らかの物質が蚊を呼び寄せているということが考えられますが、うん、植物でも植物から放出された物質が害虫を呼び寄せたり、植物体内にある種のアミノ酸がを蓄積しすぎると、多く増えやすくなる害虫がいることなども分かってます。でこうしたことは肥料を与えすぎると起こるということが考えられているんですね、
うんうん、
であともう一つの理由としては人でいうところの常在菌がたくさんいるということです、
はい、
人には腸内細菌だけでなくて口の中とか皮膚とか外界と接するところにたくさんの常在菌がいて、
うん、
ばい菌や病原菌の侵入を防いでいます。
あ、そういう菌が防いでくれてるってことなんですよね。
そういうことですね、うん、常にある菌って書いて常在菌って言うんですけど、同じように植物の表面や内部にも微生物が共生していて、その一部については病原菌の侵入や繁殖を抑制するということが分かっています、うん、無農薬でうまくいっている田畑ではこうした微生物が多い可能性が考えられます、
うん、
つまり作物も食べ過ぎをしてはいけないということと、また共生菌を増やすということが大事なのではないかなと考えています。
やはりちょっとこう人間と近いものを、ね、
感じていただけますか。
はい、ね、そういったところから研究に対して愛情っていうのも膨らんだりするんですかね。
そうですね、いろいろ関連付けながら、うん、研究しています。
では最後になるんですが、リスナーの皆さんにメッセージもお願いできますか。
はい、今社会では解決すべき問題がたくさん起こっています。まだ高校生などの若い生徒さんたちにはそうした問題が身近に感じられないかもしれないんですけれども、うん、それらはすべて他人事ではなく一人一人と必ずつながっていますので、一つでも問題を解決するために自分に何ができるのかを探し続けてほしいなと思っています、
うん、
ですぐには見つからないと思いますが、山梨大学での勉学がその助けになってくれれば嬉しいなと思います、
はい、
でもしなかなか見つからない場合はぜひ農業や農学に興味を持ってみてください、人によって考え方は異なりますが、私は農業は人が生きていく上で最も重要な食物を生産する最も尊い産業だと思っています、うん、また農学は人によって究極人にとって究極のテーマといえる自然と人間との関わりを追求する科学の中でも最も奥深い学問の一つだと思います、
はい、
私自身がそうであったように若い頃はあまり関心が持たれにくい学問なんですけれども、うん、年を取るにつれて関心が高まって、で生涯飽きることなく追求していきたくなる学問ですので、うん、まあ、なおかつ全ての人の健康と幸福に直結するものですので、ぜひ多くの人に関心を持っていただければと願っています。
そうですね、いやもう先生がおっしゃったように、ね、やっぱりこう年を重ねるごとにすごくこう自然との共生だったりとか自分の体につながるということを実感して考えるようになりますよ ね、
ありますね。
先生自身もね、はい、体調崩されてで考えるようになったっておっしゃってましたけれども、はい、ね、そういった興味をこう若い子たちにも持っていただいて、はい、幸せの輪が広がってくれると、はい、いいですよね、
はい、そう思います。
矢野先生、2週にわたってありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデイの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらもチェックしてみてくださいね。さて、山梨大学生命環境学部では今年平成28年4月から地域社会システム学科に観光政策科学特別コースが新設されるとともに、地域食物科学科のワイン科学特別コースの募集人数が増えます。詳しくは山梨大学生命環境学部のホームページをご覧ください。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていく山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。